FM Iruka 8.7 Podcasts.思い出インマイグラスのコーナーです。今週もよろしくお願いします。お相手は
ビハインドザカスク澤田亮です。
ワインダンサー高村誠一郎です。
今週もよろしくお願いします。このコーナーお酒の話、お酒に合う魚の話、あと音楽の話とゆるく進めていこうと思っているコーナーなんですけども、今週からはお二人におすすめしていただいたお酒をこう飲みながら語っていきたいなと思っています。で今週は澤田亮なので亮サイドということで、澤田さんが、チョイスしたお酒をちょっと今飲みながらご紹介いただきたいと思うんですけども、
はい、
はい、
ちょっと自社商品で大変恐縮なんですけども、はい、ビハインドザカスクブランドブランという商品今日持ってきてます。
ブランドブラン、
はい、はい、
どういったお酒になるんですか。はい、
これブランドブランって、フランスのシャンパーニュ、まあ、いわゆるシャンパン、はい、シャンペーンですね、はい、の、カテゴリーの一つにブランドブランってあるんですよ、
はい、
ブランってフランス語で白ですね、だから白の白って意味なんですけど、まあ、要は白いブドウで作る白ワインっていう意味なんです
ね。はいはい、
でシャンパンでいうとシャルドネね。
そうですね。
シャルドネで作ったのみで作ったシャンパンブランドブラン
ディ。ブランドブランの特徴って高松さん何か言えます？
一言で言うと爽やかさかな。
うん、割とこう酸が立っててっていうイメージですよね。うん、でそれをウイスキーで再現できないかなっていうのを思ったんですよ。
あ、じゃあ名前に、その思いをちょっと。まあ、乗せてるという感じなんですね。
そうですそうです。でもちろんあの原料は麦なので、はい、全然ブドウでもないですし、あのシャンパーニュとは全然違うものですけども、うん、なんだかこうそういう感覚で飲んでもらえるようなハイボールを作ろうと思ったのがこの商品の始まりです。はいはい、で今実際、はい、だいたい1対4ぐらいで、
はい、
炭酸で、炭酸もしくはガス入りのミネラルウォーターで割っていますけども、はい、でアルコール数が 12% ぐらいになるように設計しています。なのでまあワインと同じぐらい、
そうですね、
結構強めのハイボールになります。
はい、シャンパーニュってアルコール 12% なんですよ。
へえ、
そこを目指して作られてる、
はい、なので度数とかもそういうふうに設計して。
設計っていうんですね、そういうのってね。
そうです、僕の仕事のメインは、うん、いろんな原酒を買い付けて、うん、まあ、ブレンドをしてオリジナル商品を出すっていうのをやってるんですけど、うん、まあ、その中の一つなんですね。うん、
いいですか、ちょっと飲んでみて。
いただきます。
いただきます。もう香りがいいもんな。
夕方ぐらいから飲むには最高だと思っています、自分は。
あ、爽やかですねこれ、
はい、
うん、これハイボールだからいいかもしれないっていうか、はい、ハイボールのためのお酒みたいな。
はい、あのブレンドする時も、うん、もうずっと手元に炭酸水があって、
あ、やっぱり
常に炭酸入れた状態でブレンドしていました。
うまっ、なんか後からこう立ってくるっていうか、はい、
まあ、本当は、シャンパンフルートグラスであったりとか、まあ、ちょっと、ね、今このスタジオ内割と温度高いので、うん、もうちょっと冷やしてあげたいんですけど、
うん、
泡って結構ね逃げちゃうんですよ、うん、だからシャンパンとかもしっかり冷やすんですけど、
はい、
なので本当はもう少し温度を下げてあげたいんですけど、
うん、あ、そうですね。でもその 12% というところに設定してて、うん、そのワインを飲んでる感覚にすごく似てる、
はいはい、日本のハイボールっていうとジョッキでグビグビグビっていうイメージがあるんですけど、はい、うん、そうではなくて、うん、あれは多分度数どれかな、 5% ぐらいかな、ちょっと分かんないですけど、うん、まあ、あまり高くない設定のはずですね、うん、ではなくてしっかり度数をつけてあげてこうゆっくり飲んでもらう。シャンパンガブガブって飲めないですから。
そうですよね、
の感覚で、はい、ゆっくり飲んでもらうハイボールっていうコンセプトで作ったんですよね。
高村さんどうですか、飲んでみて。
香りもいいですよね、この強すぎない、
うん、
ドライな金柑みたいなニュアンスがあって、で味わいもほんのり甘さがあってキレがいいっていう、うん、でこれお酒ってば疲れない、もっと冷えてたら最高だね。
ね、
なるほどね。やっぱりその何ですかね、僕そのソムリエさん独特のその表現ってすげえなと思うんですけど、
言ってなんぼですからね口にして、
うん、
だから言った方がいいんですよ、あのこんな味するけどなって。
そうですね、
でもなんか言ったら恥ずかしいとか、
うん、
それじゃなくてもう全然たくあんみたいだとか、
外れはない、ない、外れは本当にない
んで、
その人が思ったんなら正解なんで。
あ、そういうことなんですね。
いろんな人が喋ってて、あ、こういうことなんだって、うん、こういった方が綺麗だなとか、
うん、
飲みたくなるなとか、そういうのを続けていくと、うん、なんか、まあ、ポンポンポンポン出てくるっていう。
あの僕喋る仕事を結構長い期間やってきてるんですけどやっぱりその言葉をこう思いついた言葉をこうマイクの前で喋ってくってかなりこう気を使いながらストレスを抱えながらやるんですけどでもあのその思いついて 言ってしまったらそれが正解っていう世界ってすごいなと思って、うん、いやすごい金柑はなんか分かる気がします。
少しちょっと柑橘の、
うん、柑橘系ですね。なんか
これあのさっき、ウイスキーの原料は麦なんですよね、うん、ただこうどうやったらワインっぽくなるかっていう、うん、ことを考えた時にこれはワインの樽で熟成したウイスキーしか使ってないんですよ。
あ、そういうことなんだ、
はい。ポルトガルの白ワインと、うん、フランスにあるソーテルヌっていう甘口を作る、うん、場所がありますけども、そこの樽のみを使っています。なのでちょっとこうワインにリンクしている香り、白いお花とか、まあ、さっき言った柑橘系とかもそうです。白ワイン由来の香りというのも、ね、上がってくるので。
全然違うんですね、樽でね。
違います。ウイスキーはやっぱり樽の影響っていうのは非常に大きくって。
何パーセントずつぐらいの、その寄付と。
あ、寄付とですか、うん、は約半分ぐらいですね、
う
ん、
じゃあ、
は
い、ちょうどいいとこだね。
うん、
その白ワインのニュアンスもあるし、キフ、
はい、
ワインのこうとろみのあるこう、うん、まろやかさみたいなのも。
ソーテルで作られるキフワインってもうすごい甘いんですよ、うん、糖度がめちゃくちゃ高くて、ベタベタするぐらい甘い、
うん、
なんでそれ 100% だとこうはならないですね、うん、そこにあのポルトガルポートですけどもの樽を使うことでこうシャープさを足している、
うん、シャープさね。
はい、
なんか言ってくる言葉が全部刺さる感じがする
そうですか、
うん、あ、なるほどって思う。これってもうなんかそのソムリエにやられてる感じなんですか。僕
丸め込まれてるかもしれない。
やられてる
今日はお会計高く取りそうです
いやでもその話を聞いて、で、まあ値段がね、あの高い、高くないっていうのってその飲んだ時のその感覚で今お話伺ったところのもので、もうそこであの成立しちゃうなっていう感じします ね、
うん、
ね、値段なんていうのはね、
うん
うん、この飲んでる時のその時間とかこうお話ししている時間とか、空間とかそういったものでなんか全てが納得できちゃうような感じがしますね、うんうん、いやなんかまあ居酒屋は居酒屋でね、あの良さはもちろんあると思いますけど、
もちろんもちろん、はい、
でもこういうお酒の楽しみ方ってなんか大人っぽくていいなってい
や気取ってるわけではないですけど、ね、
う
ん、あ、
そうそうそう、全然気取ってるわけでも何でもなく、
しかもこれ食事もいけるよね。
いけます、いけます、
はい、なんかウイスキーのイメージでチョコレートとかナッツとか、うん、じゃなくてお料理と合わせて、
うん、
このミネラルもちょっと塩味もあったりするんで、
うん、
日本食でもいいよね。
結構あのウイスキーだとそのあてにするっていうとやっぱりナッツとかですか。
これも永遠のテーマかと思いますけども、まあ、僕はウイスキー、まあ、ワインの世界も割としっかり勉強したんですけど、ワインには勝てないですね、何かに合わせる能力。ワイン、日本酒には、ウイスキーはっていうのは、ウイスキーって実は味がないんですよ。 はい、科学的に分析しても味のデータはほぼ出てこないです。
へ、
でも香りがすごい強いので、うん、脳が誤認識を起こして、うん、こう甘いであったりとかさっき言った酸味を感じるんですけど、うん、実は味はほとんどないです。だから食べ物に合わすっていうか、まあ、同調するってことはできるかもしれないですけど、うん、いわゆるこうワインの世界とか日本酒の世界のこうマリアージュって言ったりするようなことはできないんではないかと思っています。ただできると言ってる人もいるので、断言するのはあまり良くないんですけど、
うん、
だからそれよりも僕今最近よく言ってるのは食前に今まさにこの感じでウイスキーを少し飲んでいただいて、うん、少しこう体温を上げて、
うん、
でお食事の時はワインだったり日本酒を飲んで、
うん、
で最後にまたウイスキーに戻ってくれれば僕はもう感激。
あ、最後にね、
はい、わざわざ食事中にウイスキーをアルコールの高いものを飲んで、うん、胃にも負担かけてっていうのは僕はあまり、
うん、
正しい何だろうな食べ物とお酒の飲み方とは思わない、はい、それだから結構ナッツとかチョコとかね、
うん、
それってペアリングなのかっていう、
うん、うん、なんかこうちょっとまあリセットしてまたちょっと飲むみたいな、
そうですね、
チェイサー感覚かもしれないですね、うん、なんかこう食感とか違うことを一回やって、
はいはい、
でまたはい、ちょっと楽しむっていう、うんうん、美味しいですね
もっと美味しく本当は召し上がれるはずですよ
ね。うちでやってみたいと思います、うん、あ、いやでもウイスキーの特性っていうか、
はい、
そういうのがなんかすごく分かるお話だなと思って聞いておりました、
うん、
はい、まあもっともっとたくさんいろいろこの後ご紹介もいただけるんじゃないかなと思いますので、また次楽しみにしたいと思います。それではですね、今週の1曲は澤田さんに選んでいただきたいんですけども、
原田智也さんです。
原田智也、
はい、
好きだね。
ダンデライオン遅咲きのタンポポ
出た、
はい、まあ、春新生活ね始まってますし、ふさわしい曲なんではないかと思いました。
ユーミンですね。
ユーミンです。
うん、
トモヨちゃんが好きで。
あ、
トモヨちゃんっていう年でもないけど、
いやいやいや、でも原田トモヨさん僕と同い年ですからね。
ああ、そうかもしれないです、
そうなんですよ、世代が一緒で、
うん、
まあ、夢中になって僕も聞いたのを思い出しますよ、いい歌ですよね。
ぜひ、はい、ぜひ春の、ね、はい、スタートに聞いてください。
じゃあこちらを今日はおかけしてお別れしたいと思います。来週は今度は高村さんのチョイスしたお酒をご紹介していきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。
See you in the next episode. FM イルカ